テープの裏側に回りました。表側に引き続き区政を問う一般質問の用紙をお伝えします。今度は日本共産党練馬区議団米沢千尋の質問です。産科・周産期医療について、東京都と国の責任で産科と医師の確保、周産期医療体制の改善整備を
特別区長会で緊急要望を行いました。必要に応じ今後も要望していきます。
練馬の小児救急を担う都立清瀬病院の統廃合の撤回を求めよ。
高度医療の提供に集約化はやむを得ないと考えます。
練馬区区内に8カ所しかない産科を増やし、医療連携を進め、安心して子どもを産み育てられる環境を
連携を推進し充実に努めます。
高齢者施策について、後期高齢者医療制度の廃止を求めよ。
国の動きを注視します。
特別養護老人ホームは2400名の待機、施設の増設と実態調査を
東京都独自の補助制度の充実を要望します。
区立の特別養護老人ホーム民営化は凍結し、区民の意見を聞け。
凍結は考えていません。
特定健診について、健診を見直し受診期間の公平を図れ。
改善を検討中です。
追加項目継続と眼科健診を
継続実施予定です。眼科健診は検討すべき課題があります。
30代健診は検診場所増など改善を
利便性などを踏まえ検討中です。
保育園について、企業立認可認証保育所の実態調査を
東京都と連携し確認指導を行っています。
光が丘第八保育園の保育改善策の情報公開を
事業者から報告を受け確認しており、充実が図られています。
委託計画中止を
考えていません。
待機児解消と保育室など保育事業者の運営支援を
保育所などの誘致を進め、保育室は引き続き支援します。
学童クラブについて、練馬区直営で新増設し待機児解消を
委託学童クラブも保護者から好評であり委託を進めます。
学童クラブ広場事業は一体化せず、目的に合わせて充実を図れ。
学校応援団との連携強化のため複合施設としたものです。
教育に関わる問題について、学校選択制は中止せよ。
教育の質を高め公的責任を果たすものと考えています。
練馬区独自で少人数学級実施を
考えはありません。
住民の声を聞き、光が丘の学校統廃合は撤回を
統合準備会の意見を伺い進めます。
夏休み7日間短縮を凍結し、区民関係者の合意形成を図れ。
慎重な協議を経て教育委員会が判断しました。
まちづくりについて、外観は課題整理など住民意思反映を
検討会意見を踏まえ、国、東京都が対応策を策定すべきと考えます。
練馬駅北口・区有地は民間活力導入を撤回し、住民の声を聞き、あり方の再検討を行うべき。
民間事業者の参画で有効な活用が図られると考えます。
日本共産党練馬区議団米沢千尋の質問でした。次は民主党練馬クラブ倉田玲香の質問です。広告等の収入について、過去10年間の財源別収入の推移は
一般財源の割合が増加しました。
広告主へ費用対効果の情報提示を
練馬区法などで提示します。
職員に対し広告収入の目標明示を
目的を損なわない範囲で拡充します。
今後の広告収入のあり方は
バナー広告は練馬区ホームページリニューアルに合わせ導入を検討しています。
手続きや媒体選択の簡略化のため、窓口となる町内担当の設置や掲載希望企業の登録化を
事業拡充の状況を見ながら検討します。
広告主とのリスク配分は
責任の所在について周知徹底します。
職員の提案制度の成果と今後の取り組みは
モラルの向上などに一定の役割を果たしたと考えます。見直しを図ります。
インターネットと区民の安全について、 Google ストリートビュー、 インターネット上の街並み写真の無料提供による区民の人権侵害や犯罪悪用などへの防犯監視を。
有効な保護体制は困難だが、でき得る対応を図ります。
高齢者などへ削除方法などの周知を。
必要な対応を検討します。
学校裏サイトへの書き込みを懸念。現状と今後の対策は。
講習会の実施など、情報モラル教育を一層推進します。
若者の健康管理について、近年若者に増加している結核の予防策の周知を。
普及啓発の手段や場所を工夫し、意識の向上を図ります。
策で実施済みの20歳代など、若者の健康審査を実施すべき。
独自の検診の必要性を検討します。
健康管理の観点から、若年無就職者の増加傾向をどう捉えているのか。
検診機会がなく、健康状態が懸念される若者が増えると想定されます。
若年検診の受診率低下の状況や傾向への認識は。
健康への自信から受診しない傾向にあると考えます。
雇用者への受診促進を。
練馬区と職場が連携し、協力できる体制整備が必要と考えます。
女性検診は対象年齢の引き下げを。
国の方針も注視し、慎重に検討します。
検診による予防で今後の医療費削減の見込みは。
削減につながると考えます。
温暖化等の環境問題について、路面の舗装による人工化と温暖化の因果関係は、
ヒートアイランド現象の要因の一つと考えられます。
遮熱性舗装による練馬駅前の試験施工の効果は、
熱帯夜現象の寄与に期待しています。
プールサイドなど広範囲の施工を、
検討します。
交通安全対策を兼ねた街づくりを、
今後の検討課題です。
クールルーフ推進事業の独自の取り組みを、
検証結果などを踏まえ検討します。
民主党練馬クラブ倉田玲香の質問でした。続いて練馬区議会自由民主党上野博美の質問です。職員の綱紀粛正について、職員の不適切な行為に練馬区全体で徹底した綱紀粛正を、
再発防止を徹底し、処分は改めて適切に対処します。
子育て支援と IT 活用による子どもの安全安心について、子育て支援の取り組みを、
次世代育成支援行動計画の後期計画策定の中で検討します。
IT を活用した安全安心システムを全小学生に、
導入の効果を検証中です。拡充に取り組みます。
アニメ産業文化について、アニメ産業集積活性化計画の内容は、
国際競争力の強化などです。
練りたんアニメカーニバルの強化は、
アニメの素晴らしさを知ってもらう機会となりました。
アニメを活用した一大プロジェクトの実現を、見解を伺う。
意義ある提案と考えます。関係団体と協議します。
資源循環型社会の推進を、ゴミ減量の取り組み状況と成果は、目標達成は可能か。
新分別などで排出量は減少しています。目標は達成可能と考えます。
仮称練馬清掃リサイクルヤード用地で民間事業者の育成を、
事業者支援に取り組みます。
リサイクルヤードの整備において廃食用油の精製機械設置や蛍光管の資源回収の事業化を、また施設は周辺住民と環境に配慮を、
検討します。環境へも十分配慮し、緑化対策なども進めます。
練馬の文化の保全について、仮称ふるさと文化館の観光交流センターとしての特色は、
アニメーション発祥の地練馬を紹介するなどです。
文化財、伝統芸能などを次世代に引き継ぐ体制を、
区民ボランティアに協力いただきます。
文化芸術振興のため組織再編などを、
施策の再構築に即した体制を整備します。
贈与資料の今後の保管、展示の考えは、
ゴミ安助氏コレクションの受け入れを通じ、具体的な方針を確立します。
放置自転車対策等について、練馬区内の推移は、
減少しています。
光の丘駅周辺の放置状況は、都道や駅前ロータリーを活用した自転車駐車場の設置を、
1400台が放置されており、その大部分が触れ合いの道です。恒久的な駐輪場整備を検討しています。
土日の撤去には事前周知の徹底を、 また撤去場所の拡大を。
周知に努めました。解消駅を拡大します。
氷川台駅のエレベーター設置の進捗状況は、
来年度の着手を目指し協議中です。
国家公務員宿舎廃止について、田原第二合同宿舎の廃止検討の進捗状況は、
国は数年後の廃止を検討しています。
積極的に跡地の取得を、
公共利用を検討します。
練馬区議会自由民主党上野博美の質問でした。代わってオンブズマン練馬土屋俊博の質問です。区政最悪、職員にモラルなし、公園緑地課職員が20名送検された。この刑事事件の責任はどこにあるのか。区長は行政の長としてどのように反省、区民へ謝罪するのか。区民が納得できる処分が必要だ。
不適切な行為であったと考えます。厳重注意処分をし、前長に綱紀粛正を周知しました。検察の判断を待ち、改めて処分を検討します。
事業部制、実態は職員放任。土木建築等職員の無責任横暴な行為を訴える声が多い。原因は技術系職員の人事交流の淀みにある。事業部制が一部役人による中心格なき無秩序行政となっている。
人事異動はスキルアップと人材育成の観点から適切に実施しています。接遇改善も推進しています。
来年度歳入は大幅に減少する。練馬区財政は歳入の4割近い821億円を特別区財政調整交付金に依存。さらに特別区民税の大幅減少で財政交付金も割当金が減少。予想額は
今後の財政運営を憂慮しており、十分留意してまいります。数十億円単位の減収の可能性もあります。的確な予算編成作業を進めます。
救急専門病院を練馬駅北口に。現在、区民が医療に最も危惧を感じているのは、救急医療施設の不足であり、解消が急務だ。30床から50床の高度医療救急専門病院を建設すべきだ。順天堂大学練馬病院400床新設も不足を解消せず、逆に地域で長年貢献の2病院が廃業し150床減少した。
病床確保のための具体的方向性を見出したいと考えております。救急施設は各課連携が必要で、提案は実態に馴染まないと考えます。順天堂病院の役割は異なるものであります。廃院の原因は医療人材の不足や診療報酬改定による影響などと考えます。
委託事業は再検討が必要。丸投げなど委託事業運営が不透明。業者倒産などの場合は、練馬区の人材や経験は財産だ。
委託で共同による地域社会を実現できると考えます。倒産時の手続きは個別的な扱いが異なります。
外環道は区民へ説明責任不足。交通量減少で必要性縮小、排気ガス脱消装置の設置を。
極めて重要な路線です。必要性は高いと考えます。同意に際し、脱消装置の採用を条件としました。
区政の内部告発条例急げ。区政発展に告発が必要だ。
公益通報制度の具体的内容を検討中であり、近くお示しできると考えております。
情報漏れ不正入札の疑惑続出。入札予定価格未発表でも落札率およそ 100% の案件が続出。情報漏れか。期日に完成不可能な案件あり、不正が明白だ。業界同一派のみの入札禁止を。
資材などの高騰により入札不調が生じたため、直近受注制限の緩和などを実施し円滑に施行されています。指摘は当たらないと考えます。
オンブズマン練馬土屋俊博の質問でした。以上、区政を問う一般質問をお伝えしました。次は議決した議案です。なお、賛否の分かれた議案については、賛成・反対それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党、練馬区議会公明党は公明党、 民主党練馬クラブは民主クラブ。日本共産党練馬区議団は共産党。生活者ネットワークは生活ネット。緑と自治は緑自治。社民党練馬区議団は社民党。オンブズマン練馬はオンブズ。市民の声練馬は市民の声。市民福祉フォーラムは市民福祉。以上です。可決したものをお伝えします。区長提出議案です。特別職の職員で非常勤のものの報酬、及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、主任介護支援専門員の報酬額を定めるなどの改正を行うもの、練馬区印鑑条例の一部を改正する条例、外国人に係る印鑑登録証明書を自動交付機から交付できるようにするため改正を行うもの、練馬区特別区税条例の一部を改正する条例、寄付金税制の拡充、公的年金からの特別徴収制度の導入、上場株式などに係る譲渡所得などに対する課税の見直しなどの改正を行うもの、賛成、自民党、公明党、民主クラブ。反対、共産党、生活ネット、緑自治、社民党、オンブズ、市民の声、市民福祉。練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例。出産育児一時金を35万円から38万円に引き上げるとともに、規定の整備を行うもの。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、共産党、市民の声。反対、生活ネット、緑自治、社民党、オンブズ、市民福祉。練馬区立区民農園条例の一部を改正する条例。下石神井4丁目区民農園を廃止するもの。練馬区愛育手当条例を廃止する条例。在宅児童に対する支援の充実により、愛育手当の意義が薄れていることを踏まえ、愛育手当条例を廃止するもの。練馬区立学童クラブ条例の一部を改正する条例。中村西小学童クラブを新設するとともに、2カ所の学童クラブを移設するもの。練馬区震災復興の推進に関する条例。地震により大規模な被害を受けた場合において、被災市街地の整備に係る対策を総合的かつ計画的に推進するため条例を制定するもの。練馬区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。土志田中央地区地区計画区域における建築制限を定めるため改正を行うもの。練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例。練馬区北町1丁目38番23号、電車の見える公園を新設するとともに、練馬区関町南4丁目13番20号、関町南桜緑地を新設するもの。練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例。北町児童遊園を廃止するもの。練馬区立牧野記念庭園管理条例の一部を改正する条例。練馬区立土志田農業公園条例の一部を改正する条例。練馬区立花と緑の相談所条例の一部を改正する条例。以上3議案は、年末年始の開園・開館日を拡大するため改正を行うもの。練馬区立小学校及び中学校の学校医・学校歯科医、並びに学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例。都立学校の学校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部改正に伴い、改正を行うもの。特別区道路線の認定について、5件。練馬区立石神井図書館耐震補強及び大規模改修工事請負契約。指定管理者の指定について、練馬区立練馬女性センター。特定非営利活動法人練馬区障害者福祉推進機構。期間3年。 賛成、自民党、公明党、民主クラブ、共産党、社民党、市民の声、市民福祉、反対、生活ネット、緑自治、オンブズ。指定管理者の指定について、練馬区立高山庭園、アゴラ造園株式会社、期間1年。指定管理者の指定について、練馬区立石神井公園区民交流センター。練馬建物総合管理協同組合、期間3年。指定管理者の指定について、練馬区立田原特別養護老人ホームなど、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団、期間2年。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、社民党。反対、共産党、生活ネット、緑自治、オンブズ、市民の声、市民福祉。指定管理者の指定について、練馬区立、田原デイサービスセンターなど、社会福祉法人、練馬区社会福祉事業団、期間2年、賛成、自民党、公明党、民主クラブ、社民党、反対、共産党、生活ネット、緑自治、オンブズ、市民の声、市民福祉。指定管理者の指定について、練馬区立、吉田デイサービスセンターなど、社会福祉法人、練馬区社会福祉事業団、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立、高野台デイサービスセンター、社会福祉法人、安心会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立豊玉高齢者センター、社会福祉法人、法友会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉ケアハウス、社会福祉法人、練馬区社会福祉事業団、期間2年。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、社民党、反対、共産党、生活ネット、緑自治、オンブズ、市民の声、市民福祉。指定管理者の指定について、練馬区立石神井町福祉園、社会福祉法人東京都知的障害者育成会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立白百合福祉作業所、社会福祉法人練馬区社会福祉協議会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立片栗福祉作業所、社会福祉法人練馬区社会福祉協議会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立豊玉障害者地域生活支援センター、社会福祉法人練馬区社会福祉協議会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立石神井障害者地域生活支援センター、社会福祉法人練馬区社会福祉協議会、期間4年11ヶ月。指定管理者の指定について、練馬区立白百合荘、社会福祉法人東京都知的障害者育成会、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区立母子生活支援施設、社会福祉法人太陽社、期間5年。指定管理者の指定について、練馬区営平和台3丁目アパートなど、東京都住宅供給公社、期間3年。指定管理者の指定について、練馬区立練馬駅北口地下駐車場、株式会社五十嵐商会、期間3年。指定管理者の指定について、練馬区立石神井公園駅北口駐車場など、三井不動産販売株式会社、期間3年。指定管理者の指定について、練馬区立大泉交通公園、アゴラ造園株式会社、期間3年。指定管理者の指定について、練馬区立南田中図書館、株式会社図書館流通センター、期間3年。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、反対、共産党、生活ネット、緑自治、社民党、オンブズ、市民の声、市民福祉。土地の負担付き贈与について、 防災活動拠点用地、練馬区栄町9番7の土地について、東京都から防災活動拠点用地として贈与を受けるもの、練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、以上2議案は特別区人事委員会勧告などに基づき、給料表を改定し、給料月額を引き下げ、地域手当を引き上げるなどの改正を行うもの。練馬区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。準定年制度を廃止するとともに、勧奨退職制度の見直しを行うため、改正を行うもの。議員提出議案です。周産期医療体制を速やかに充実、強化することを求める意見書。委員会提出議案です。地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備、及び財政措置を求める意見書。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。以上、議決した議案でした。続きまして、結果の出た陳情です。採択したものです。陳情第15号、氷川台駅に地上までのエレベーターの設置について、陳情第98号、第102号、第103号、第104号、高齢者生き生き健康事業継続について、陳情第117号、シャトルバス停留所の増設について、陳情第119号、東京都及び区市町村の電子調達における代理システムの構築について、陳情第122号、大泉町公共交通空白地域のバス路線について、第2項、第3項、陳情第123号、地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備、及び財政措置を政府等に求める意見書の提出について、陳情第124号、消費者行政の体制、人員、予算の抜本的拡充について、陳情第127号、第128号、商業地等における固定資産税、都市計画税の負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置の継続についての意見書の提出について、陳情第129号、第130号、小規模非住宅用地の固定資産税、都市計画税の減免措置の継続についての意見書の提出について、陳情第131号、第132号、小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置の継続についての意見書の提出について。以上、結果の出た陳情でした。変わりまして、意見書です。第4回定例会では、3件の意見書を可決し、関係機関に提出しました。周産期医療体制を速やかに充実、強化することを求める意見書。本年9月及び10月に、東京都内において、脳出血により救急搬送中の妊婦が、複数の病院に受け入れを拒否され、最後に搬送された病院で子供は無事生まれたものの母親一人は死亡、もう一人は依然意識不明という悲惨な事態が相次いで発生した。これらの事態は周産期医療に関する医療体制が不十分であったことに起因するものであり、しかも多くの医療機関が集中している東京都内で起きたことは妊産婦のみならず都民全体に大きな不安を与えたところである。この不安を早急に払拭しなければならないが、とりわけリスクの高い妊娠・出産に24時間体制で対応すべき総合周産期母子医療センターが その役割を果たせなかった責任は重大であり、救急救命医療との連携を含めて、一刻も早くその体制を充実強化することが不可欠である。合わせて国及び都の責任において、都内の総合周産期母子医療センターのネットワークの整備と、地域の医療機関との連携強化を速やかに進めるべきである。さらに、医師をはじめとした医療関係者の勤務環境の整備と、総合周産期に関わる医師不足を解消する施策を一層充実していく必要がある。医療体制が整っていないがゆえに、出産時に死亡するなどという痛ましい事態が再び繰り返されてはならない。よって、本区議会は、市職に対し、周産期医療体制を充実・強化する対策を速やかに講じるよう、次の事項を強く要望する。1、総合周産期母子医療センターがリスクの高い妊産婦にも対応できるよう、周産期医療のネットワークの整備を含め、診療体制の強化を図ること。また、周産期医療と救急医療が連携した医療体制を早急に充実すること。2、産科、救急科などの医師不足を解消するための施策を早急に実施すること。3、看護師、助産師などの医療従事者の地位の向上と、勤務環境の改善を図る施策を充実すること。宛先、厚生労働大臣、東京都知事。地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備、及び財政措置を求める意見書、区民生活委員会。近年、食品や製品の安全性に関わる事件、事故、悪質商法、過重債務、振込詐欺など、消費者を取り巻く様々な分野で消費者被害が相次いでいる。全国の消費生活センターへ寄せられる苦情相談件数は、この10年間で4倍に増加し、平成18年度には110万件に達している。しかし、相談窓口となる消費生活センターは、自治体によっては人員、予算が必ずしも十分とは言えず、必要な相談体制が取れていない状況にある。こうした中、政府は各省庁が縦割りで行っている消費者行政を統一的、一元的に推進できる強い権限を持つ新組織のあり方を検討するため、消費者行政推進会議を設置した。この消費者行政推進会議の取りまとめにおいては、消費者を主役とする政府の舵取り役となる消費者庁を創設することや、地方自治体の消費生活センターを法的に位置づけ、国は相当の財源を確保し、国と地方が一体となった消費者行政を強化することなどが提言されている。このような取り組みが進められているもとでも、消費者被害の増大に対する消費者の不安、不信は、健全な市場経済の発展に悪影響を及ぼすに至っており、早急な対策が求められている。よって本区議会は、国会及び政府に対し、地方消費者行政を早急に拡充するため、次の事項について強く要望する。1、消費者被害情報の集約体制を強化するとともに、国と地方のネットワークを構築し、消費者の苦情相談が地方自治体の消費者相談窓口において、迅速かつ適切に斡旋処理ができるよう、消費生活センターの設置、業務、機能などについて必要な法制度を整備すること。2、地方消費者行政の体制、人員、予算を抜本的に拡充・強化するための財政措置を取ること。宛先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、消費者行政推進担当大臣。固定資産税、都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書。区民生活委員会。我が国の経済は、アメリカのサブプライムローン問題に端を発した金融不安の高まりや株価の暴落、さらには円高が拍車をかけ、先行きの不透明な厳しい状況が続いている。このような中、現在、東京都が実施してきている、 固定資産税、都市計画税の減免措置などは、これまでも中小事業者にとって事業の継続や経営内容の健全化に大きな力を与えるとともに、今後も必要な措置であると考えられる。23区の固定資産税は特区共通の財源であり、こうした減免措置などの継続は、当区の財政運営にも影響を与えることになるが、東京都が減免措置などを廃止することになれば、区民、とりわけ中小事業者に与える影響は極めて大きく、地域社会の活性化、ひいては日本経済の回復にも悪影響を及ぼす要因となることが強く危惧される。よって本区議会は東京都に対し、現在の景気状況における区民の税負担感に配慮し、負担増になることのないよう、次の事項について強く要望する。1、小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とする軽減措置を今後も継続すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税、都市計画税を2割減免する措置を今後も継続すること。3、負担水準が 65% を超える商業地などの固定資産税、都市計画税の税額を負担水準が 65% の場合の税額まで軽減する措置を今後も継続すること。宛先、東京都知事。以上、意見書でした。今度は各会派の構成をお伝えします。私たちは区政の発展と区民福祉の充実のために全力を尽くしてまいります。今年もよろしくお願いいたします。それでは会派ごとに氏名と当選回数をお伝えしてまいります。練馬区議会自由民主党15人、幹事長小川恵子3期、副幹事長関口和夫8期、村上悦恵5期、藤井隆3期、福沢剛2期、幹事上野博美1期、構成員中島努7期、小林貢6期、本橋正俊4期、柴崎幹夫4期、小泉淳二3期、西山清隆3期、柏崎剛2期、笠原幸三2期、田中秀勝2期。練馬区議会公明党12人、幹事長宮原義彦3期、副幹事長山田哲丸5期、斉藤静雄2期、臼井民雄2期、構成員岩崎典子4期、原文子4期、田代高美2期、内田博則2期、吉田由里子2期、三永務1期、柳沢義美1期、酒井妙子1期。民主党練馬クラブ9人、幹事長山田和義4期、副幹事長野沢明5期、藤井智則2期、幹事白石恵子1期、構成員浅沼俊之6期、姿誠3期、三戸栄一1期、土屋仁志1期、倉田玲香1期。日本共産党練馬区議団6人、幹事長戸谷悦子2期、副幹事長有馬豊2期、幹事鎌田由里子2期、構成員武藤昭夫8期、松村良一5期、米沢千尋1期。生活者ネットワーク3人、幹事長吉川美佐子2期、副幹事長橋本真希2期、構成員菊池康江1期、緑と自治1人、片野玲子8期、社民党練馬区議団1人、北川勝重6期、オンブズマン練馬1人、土屋俊博2期、市民の声練馬1人、池尻誠司2期、市民福祉フォーラム1人、加藤木桜子1期。以上です。会派の構成でした。 は三振です。会派の結成をお知らせします。加藤木桜子議員は平成20年11月10日付で市民福祉フォーラムを結成しました。以上、単身でした。続きまして、定例会の開催予定です。次回の定例会は2月12日木曜日からです。傍聴はどなたでもできます。どうぞお越しください。定例会の開催予定でした。おしまいは後書きです。明けましておめでとうございます。謹んで区民の皆様の健康とご多幸をお祈り申し上げます。区議会だより第171号は平成20年第4回定例会を中心に編集しました。今年も皆様に親しまれ読みやすい区議会だよりを目指し努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。広報図書委員会委員長小川恵子、委員長職務代理宮原義彦、委員山田和義、戸谷悦子、吉川美佐子。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは飯島正幸、戸樫ひとみでお送りいたしました。それではまた次のテープでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。